ごめんなさい。改めて皆さんおはようございます。お願いします。ようこそいらっしゃいました皆さんをイエス様の名前で心から歓迎をいたします。ご一緒に主を礼拝できますことを本当に感謝します。今日はですね、愛による仲裁、愛による教会、教会というのはこの字を見ていただきますと、チャーチの方じゃないんですね。境界線の教会であります。で、その前にまずですね、前回の5章の9節から13節、これはもう1ヶ月半前になります。コリント人への手紙第1をですね、連続してご一緒していますけれども、その間にいろいろなことが入りまして、久しぶりになりました。まあ、私としてはですね、あんまりこのコリント人への手紙を、まあ、皆さん上手に聞いてくださいね。こういうことを牧師が言うとどうかと思うんですけども、あんまり続けてやるとですね、ちょっとしんどいんですね。皆さんどうですか？もうなんかワクワクするようなメッセージが次から次から来るというわけでもないわけですね。ここのコリント人の手紙の特にこのあたりはですね、パウロが、開拓したコリントの教会、まあ、そのギリシャ文化のですね、真っただ中で、まあ、苦闘しているというよりも、苦闘しているのはパウロばかりというか、まあ、はっきり言えばごちゃごちゃなわけですよね。で、そういうコリント教会になんとか立ち返ってほしいと、健全なキリストの体として、この立て上げられていってほしいという願いを持って、この愛を込めてですね、じわりじわりと、このいろいろなことを積み重ねていって、いよいよですね、その彼らが抱えている問題に、まあ、切り込んでいっている、そういう箇所、それが5章とか6章とか7章とかですね、そういう真っただ中ですので、ちょっと別のテーマが途中に入りますと、私もホッとするんですね。で、今日もですね、まあ、この続いて、この彼らの抱えていた問題にパウロが切り込んでいっている箇所なわけですけども、前回は、こんなことになりましたね。第一は、世にあって世のものではない教会、この世界に使わされてるんだけども、でも世のものではない、なのに彼らはもう世にどっぷりと使っていて、この世間の人々でもここまではっていうような、そういう罪をですね、教会の中に取り込んでいたと。第二に、健全な裁きを目指して、そして第三に、清い共同体、まあ、こういうことを彼が書かなければならなかったということは、清くなかった彼らの現実があったわけですよね。さあ、で、今日はですね、ごめんなさい、この6章の1節を映しますけども、今日のことは、まあ、あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか、というこの言葉でですね、この始まっていくわけであります。で、まあ、黄色くしてますけども、あなた方のうちにとありますので、クリスチャン同士、教会のメンバー同士のこの争いということがですね、中心的なテーマなわけですよね。で、まあ、クリスチャン同士であってもですね、争いが起こる。で、それをですね、彼らはその同じクリスチャン仲間にではなくって、あえて正しくない人たちに訴えていた。で、この正しくない人たちというのは誤解を招く言葉なんですけども、正しいか正しくないかという言葉ではなくって、神様によって義と認められているか、義と認められていないか、もうちょっとストレートに言えば、救われているのか、まだ救われていないのか。だから、まだ救われていない、つまりクリスチャンではない人たちに、あえてクリスチャン同士のそのいざこざをですね、この訴えると。ですから、リビングバイブルがとっても分かりやすいんですけども、こんなふうに訳してますね。クリスチャン同士の争いが生じた場合、どちらが正しいかを他のクリスチャンに判断してもらおうとせず、異教徒の法廷に訴え出るとは一体どういうつもりですか、ってこう書いてるわけですよ。で、パウロは教会に関わることを、教会の中での争いをですね、全部教会の中でだけケリをつけなさいと言ってるわけではありません。現にパウロ自身もですね、この使徒の働きを見ていきますと、その当時の最高権力者であるローマ皇帝のもとにですね、上訴するっていうようなこともしています。またローマ人の手紙の13章を見ますと、上に立つ権威に従いなさいということを説いている。そういう意味で、この世のいわゆる法というものですね、それに従うということ、 そこに訴えるということも良しとしているわけですよね。で、背景には当時のギリシャの人たちのこういう慣習があったと言われます。彼らはちょっとした問題でもですね、すぐに裁判をするという、そういう、この風習があったというんですね。私たちがアメリカにおりましたときに、しばしばそれを感じました。もうなんかちょっと、アラスカですから、地面が凍ってるじゃないですか。で、この家庭集会の時にそこに来るまでのところが、ちゃんとこう氷が取っ払ってなくてですね、滑りやすいと。ね、もう滑ったらどうするのよって、もうあなたはもうそんなことがあったらスーしますよ。スーっていうのは訴えるってことですね。ちょっとしたことはでも訴えるわよっていうようなことが冗談でポッと出てくるようぐらいに、いろんなことでですね、細かいことでも裁判にというような、そういう文化だと言われますけども、まだそれは健全かもしれません。だけどもコリントでは、もっともっとそういうものが、世間ではあった。それが教会の中にも影響を及ぼしていたというふうに考えられます。さて、で、クリスチャンがですね、この世の法廷に訴えて正義を主張する事態を聖書が禁じているということではないということを今確認しましたけれども、6章の2節はですね、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？それなら日常の事柄はと、もう小さな事件、日常の事柄のことがここで取り上げられているということを、つまりその人の人生が左右されるようなとか、教会が大きく方向転換を強いられるという、そういう問題ではないんです。ごく小さな問題に関して彼らはそうしていたという。で、これをなぜ問題にしているのか。パッと思い浮かぶのはこういうことでしょうね。証にならないと。私たちが例えば教会で何かあったときに、それを小さなことでもこのいわゆるこの世の人々にですね、訴えるということをしていると、いや教会さんでこんなことでもいちいち訴えてあるでということで、証になりませんよね。で、そういうことはあると思う。だけどもここでパウロが問題にしているのはもっと本質的なことでありまして、次見ていきましょう。生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですかというわけですよ。世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですが、そもそもあなた方はキリストのものとされた。ゆくゆくは、この世界をあなた方は、この、治めるんだ。そして、あなた方は知らないのですか？次を見ますと、私たちは見つかいたちを裁くようになりますと。それなら、日常の事柄は言うまでもないではありませんか？それなのに、と、こういうわけですよ。そもそも私たちがどういうものかということを考えたときに、あなた方がしていることはあまりにも至らないんじゃないですかと、こういうわけですよね。クリスチャンが終わりの日に審判者として最後の審判に加わるということは、イエス様がこんなふうに暗示されています。マタイ19章の28節、第3版ですけども、そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのですと、こういうわけですよ。なのになぜというわけですね。さあ、そこでですね、この箇所から、私たち今日の私たちに主が語りかけてくださっていることをですね、三つの方面から受け止めていきたいと願わされます。第一番目、それは愛による仲裁ということです。6章の5節から見ましょう。私はあなた方を恥じらせるためにこう言っているのです。あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか？それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのですか？で、この仲裁という言葉が先ほどちょっと戻しますね。出てましたよね。兄弟の間を仲裁することができる賢い人がと。で、パウロの身近には仲裁してくれる人がいました。この時にパウロがその人を念頭に置いていたかどうかは分かりませんが、それはバルナバですね。で、使徒の働きの9章の26節からですね、ちょっとこの場面を想像しながらご視聴していただきたいと思うんですけれども、ごめんなさいね。エルサレムについてパウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みた。 あ、ごめんなさい、サウロですね、この時点では。で、サウロはご承知のように、ものすごい勢いでクリスチャンたちを迫害してましたよ。だから当然といえば当然ですよね。でも彼は改心した。でもみんな、もうそんなはずがない。騙そうとしてるに違いないと思って恐れてるわけでしょ。で、27節、しかし、ここです。バルナバはサウロを引き受けて、人たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に語られたことを、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって大胆に語った。なぜこういうことができたかというと、バルナバが仲を取り持ってくれたからですよ。そこには、バルナバとサウロとの信頼関係、そしてバルナバと弟子たちとの信頼関係があったということは言うまでもないでしょう。で、ドレッシャーという方がですね、若い牧師、教会リーダーのための14章という本を書きました。その中でですね、私の大好きなエピソードがあるんですよ。で、2つの隣り合わせの村がありました。で、近くですし、ある一つのことを除いて、とってもその二つの村は似通ってたそうです。で、その一つのことというのは、片方の村では、もう役場でも、お家でも、学校でも、地域でも、広場でもですね、もういざこざが絶えない。で、けども、もう一つの村ではですね、いざこざがないんですよ。とっても平和なんです。みんな仲良しなんですね。助け合って生活してる。で、その違いは一人のクリスチャンのリーダーに影響されているところが大きいというわけですね。で、彼はですね、ある時にその村に移住してきた。で、その村もお隣さんと同じようにもう喧嘩が絶えないそういう村だったそうですよ。ね。で、けども彼は、分かっているんだけどもあえて裁こうとせずに、どちらのその意見もですね、そのまま受け止めて、そしてただひたすら一つのことに集中したんです。それは一人一人を愛する。で、愛して、で、こちらが悪い、あなたのこういうところが悪いっていうことを言わずに、もう無茶苦茶なことの中にも、最低最悪のことの中にも何か良いことがっていうことを見つけてですね、それをリスペクトして褒めてっていうことを続けてたそうですよ。で、彼は随分年を取ってその村が変わるのを見ることができたっていうですね。そしてなんとその彼がクリスチャンリーダーとして使えているその村の教会から若者たちが一人また一人とですね、全てを捧げてイエス様のためにとお使わされていったという、そういうエピソードがあるんですね。で、このドレッシャーが書いた本のもともとの題はですね、もし私がもう一度牧師をやり直すことができたら、ね、で、もしもう一度牧師ができるんだったら、そんな牧師になりたいと彼は書いてるわけですよ。ね、さて、で、この話の中のリーダーはですね、バルナバに似てるなと思ったんですよ。で、バルナバっていうのは本名ではないんですね。もともとの名前はマルコ。で、そのマルコは、あだ名でですね、バルナバって呼ばれて、バルナバというのはね、慰めの子ですよ。ね。慰めの子が一人でも多くいればいるほど、その共同体は豊かになりますよね。そこにイエス様の慰めが満ちるはずですよ。バルナバは必要だと。どの共同体にも、そして私たちの教会にもバルナバさんがいてくれるから、祝福がある。そういうことですよね。さあ、一つ目のことを私たちは、今ご一緒してきました、この愛の仲裁者に、ね、で、二つ目、それはイエス様に習おうってことですね。イエス様に習おうって、二つ目を移しますね。ごめんなさい。はい。あ、こっちね。で、6章の7節からいきます。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか？どうしてむしろ騙し取られるまでままでいないのですか？それどころか、あなた方自身が不正を行い、騙し取っています。しかも、そのようなことを兄弟たちに対してしていますと。これもですね、誤解を生みかねない 内容だと思いますけれども、表面的に読めばどうでしょうか。もう裁判制度そのものを根底から覆すような、いやこれはちょっと乱暴じゃないですかという。でちょうどですね、しばらく前に日本イエスキリスト教団のハラスメント相談室のニュースレターっていうのが配られましたね。配られましたで、まあ私が配ったんですけど、すいません。で、その相談室のホームページの冒頭にですね、こんなことが書かれてますよ。次見てくださいね。一人で悩み、黙って我慢しているだけでは、何の解決にもならないばかりか、かえって問題が深刻化したり、第二、第三の被害者が出たりする恐れがあります。どうか勇気を出してご相談ください。専門家の助けを仰ぎながら祈りつつ対応し、秘密は厳守しますって書いてある、ね、怒るならば必要なら遠慮なさらずに訴えてくださいってことでしょ、ね、我慢しても解決になりませんよと。で、このハラスメント相談室が聖書の価値観、キリストの世界観でこのことを書いているということは申し上げるまでもないことです。で、ですからですね、コリント教会誌、ごめんなさい、コリント教会を開拓し、彼らを愛しつつ心を込めて書いたパウロの手紙の中の主張と、現代のハラスメント相談室と主教会に、あるいは私たちに主が求めておられる信仰のあり方、これらに共通した本質があるはずですよね。それは何か、それはまさにイエス様に習おうっていうことだと思うんですね。ペテロがこう書いています。ペテロの手紙第1、2章の21節からですけども、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に習うようにと、あなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。で、パウロはですね、どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですかとこう言いました。で、先ほどのそのペテロが書いたこのイエス様のこの姿ですよね。まさにそのイエス様のようにどうしてしないんですか。で、ハラスメントのあの先ほどの言葉でですね、勇気を持ってご相談くださいってあるのも、まさに正しく裁かれる方にお任せしましょうよっていう呼びかけですよ。一人で抱え込んでるんではなくって、私たちを通して正しく裁かれる主にお任せになりませんかっていう呼びかけでしょ。つながってるんです。で、これ見てください。この別訳はですね、あえて不義を受けようとなってるんですけども、それはね、自分の意見こそ正しいと主張することをやめましょうっていうことだとある人は説明しています。で、このコリントの教会で起こっていた小さなさまざまな日常茶飯事の争いも、私たちが経験するそういう争いもですね、おそらくこの争っている両者はどちらもですね、私が正しい、ね、相手が絶対に間違っているって思っている、だからその争いは終わらないという場合が大変多いんではないかと思いますよね。で、けれどもそこから一歩下がって、そしてこの仲裁しようとする人も、自分の力で自分の知恵で何とかしようとするのではなくって、正しく裁かれる主にお任せしつつ、主への信頼の中で、仲裁を試みていく、そういうことがここで進められているということですよね。相手の必要に心を向ける、相手が主張していること、それはもう絶対間違っていると思っていたけども、その主張の真意は何なんだろうかな、どんな気持ちでどんな背景でこのことが言われているのかなということをこう思い巡らそうとしていくっていうことですよね。それが、自分の意見こそ正しいと主張することをやめましょうという、このパウロの主張だというわけです。さて、コリント教会の争いを教会外の人に訴えて解決を求めるっていう問題についてですね、第一に愛による仲裁ということ、第二に イエス様に習おうということをご一緒してきました。3番目はですね、ちょっと違った方向からになりますけども、これもとっても大切なことだと思いますが、それが愛による教会、チャーチの方ではなくって教会線の教会で、先ほどですね、バルナバが仲裁者となって弟子たちとサウロ、パウロとのこの間を取り持ったということを見ましたね。弟子たちとの信頼関係を与えられていたそのパウロの姿を見たわけですけども、それ以来パウロとバルナバっていうのはもう本当にそのいつもセットで、名前が出てくる、そういう、固い絆、主にある友情、信頼関係で、一致してですね、ことに当たっていたということが読み取れる、そういうコンビだったわけですよね。で、そのコンビネーションに大きな転換点が訪れます。ちょっと見ましょう。使徒の働き15章の36節、それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。このマルコっていうのはバルナバのいとこだったんですよね。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。確かにそういうことがあったんです。何の理由も書かれてないんですけども、ここでマルコは一行から離れてしまったとだけ書かれてる、ね、で、そんなやつは連れて行くことできないよとパウロは言った。でもバルナバは連れて行こうとした。で、もうまさかのです、この二人の親しいその絆の中でですね、どうですか、こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したって書いてあるんですよ。で、これどう見るか。で、彼らはそのお互いの間にですね、健全な境界線を引いた。パウロはバルナバがマルコを連れて行こうってことに対して、いや、私はそれに同意しません、つまりノー、ね、イエスではなくてノーと言った。で、バルナバはマルコは連れて行かない方がいいというパウロに対してそれをノーと言った、ね、そのはっきりノーと告げるということが境界線を引くっていうことの一つの基本的なあり方です。で、それを譲らなかった。でもしね、中途半端にどちらかが妥協していたらどうなったと思いますか。パウロとしてはこんなやつと思ってるんだけども、バルナバが言うから、じゃあまあ連れて行こうかね。で、そういう空気の中でマルコはですね、やがてもうね、心折れてですね、潰れてしまったかもしれない。あるいは、もうそうかとパウロが言うなら、じゃあ、マルコバイバイとね。で、バルナバとパウロだけで行ってたら、マルコはそれこそあとどうなったかわからない。バルナバが育てていくことによってっていうことが必要だったんでしょうね。こういうことがあるわけですよ。で、これが良かったということは、後のそのバルナバ、ごめんなさい、マルコの様子を見るとよくわかります。次見てみましょうね。コロサイの4章の10節で、パウロが書いてます。私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。ね。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。ここには、もうこの間、ずいぶん時間が経ちましたけども、もうしっかりとマルコとパウロの間に信頼関係があるっていうことがわかりますよ。こうなってるわけ。ね。あるいはこういう言葉がありますよ。テモテへの手紙第2。まあ、テモテへの手紙第2というのはパウロの絶筆ですよ。もうすぐ殺されるっていうことを予感している中で、デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。また、クレスケンスはガラティアに、ティトスはダルマティアに行きました。そういうギリギリのところでですね、ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください、とお願いしたんですよ。ね、彼は私の務めのために役に立つからですと、もうどうしても来てほしい、テモテ、マルコを連れて来てくれよと。ね。いや、マルコなんて連れて行けないよって。もう分かる分かるになっちゃったっていう。そこで彼らが 健全な境界線を引いて別れ別れになったということがこういう結果に結びついているわけですよ、ね、私たちも互いに愛し合い祈り合っている中にあって、必要な時には境界線を引いてノーというということがね、必要な時がありますよ、ね、で境界線というのは英語ではバウンダリーですけども、こんな本があるんですね。境界線バウンダリーズ、聖書が語る人間関係の大原則、その推薦文をですね、臨床心理士であり牧師であるマリア信也先生、何度か引用させていただきましたよね、書いてるんです。その中の、ちょっとこう短く項目だけね見ていきますとね、バウンダリーというのは自分の責任と他人の責任の領域の境界線のことですね。こっからは私、こっからはあなた、それをはっきりさせる。この境界線の曖昧さがあらゆる人間関係の根底に潜んでいる、ね、そしてこの境界線の曖昧さは日本社会の根底にある日本人特有の傾向、それだけ問題の根っこは深いんだと、ね、やっぱ日本社会に独特なんだなってね、専門家に言われすればそういうことらしいですよ。そして互いの責任を曖昧にすると、どちらか一方に我慢を強いることになり、表向きは平穏でも関係的には身動きできなくなるような八方塞がりの状況に追い込まれてしまうと。で、私は何を隠そう、この境界線っていうのがですねよくわからなくって、もう随分それで自分で自分の首を絞めました、ね、もう振り返ったらですね、もうものすごく依存させてしまって、共依存と言いますけど、その依存させているその状況を私はもう喜んでるわけですよね。あ、頼ってもらってても嬉しいな。で、もっともっとっていうことで、もうボロボロに疲れてたっていう時期がありましたよ。だから境界線が大事だっていうことはよくわかります。まだその、こう、過程ですけどね、私自身も。で、あ、ごめんなさい、消えちゃった。あ、ごめんなさい。で、人と人との間の曖昧さから生じる問題に対しては、ノーを言わずして根本的な解決はない。ノーという選択肢は単にノーというためのノーではなく、心からイエスというためでもあると。ね、もちろん言い方はね、工夫が必要ですよ。ね、けども、できません、ね。ごめんなさい。これは私には無理です。ね、距離を置きましょう。と、ね、いう。で、真理だけを土台とする関係は傷つきやすく、それだけ脆くもなるが、愛を伴った真理を土台とした関係は互いの責任の領域を尊重しつつ形成することができる。これはバウンダリーを確立することなしには不可能だということを先生は書いてらっしゃいます、ね。物理的な距離とか感情的な距離も境界線となりますよね。非常にストレスになる人間関係にあるときに助けになるとされています。もう私ストレスいっぱいのときにこの境界線のことは分からなくってずるずる言ってしまって本当にしんどかった、ね、で、イエス様の十字架と復活の力によって私たちは変えられましたね。そして変えられ続けています。で、父なる神様の憐れみ恵みの中で聖霊から力をいただきつつ、聖霊の導きに従って歩む中でキリストに似たものに変えられていくっていうことは、この健全な境界線をいろんなことに対して引くことができる。事柄に対しても、人間関係においても、あるいは神様との境界線っていうこともそうです。ね、それがこう、できていくっていうことだと言われます、ね。ですから、愛に満ちた健全な境界線ができていくということは、私たちがキリストに似たものへと変えられ、神の形が私たちの中に回復されていくことと同じだと。これはマリア先生じゃなくてまた別の専門家の方が書いてらっしゃったんですけども、で、終わらなければなりませんが、先ほどの続きにですね、ペテロの第一の手紙の続きにこうありますよね。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。イエス様が私たちのためにどれほどの愛を注いでくださったか、この私のために何をしてくださったか、それを じっくりとこう味わって味わって進む。そこからブレていたためにすべての問題がこのコリントでですね、起こっていたと言っても過言ではないわけですよね。そしてイエス様はいつでもその愛をですね、コリント教会にもそうであったように私たち一人一人にも注ぎ続けてくださっている。今日は愛による仲裁、愛による教会というテーマでご一緒してきました。日常生活の中での争いを愛を込めて仲裁するバルナバさん、健全な境界線の中で祈り愛しつつ使えること、これらをイエス様を見上げつつ恵みによって させていただける、私たちがするというよりもイエス様によってさせていただける、そのことを信じて、そして主にあって私たちは健全なこの信頼関係を私たちのその教会の間でも、また使わされたそれらのそれぞれの持ち場立場でもですね、与えられていくことができるんだという希望を御言葉からいただきながらですね、ご一緒に使わされていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今短く黙祷の時を持ちたいと思います。主が私たちに語りかけてくださっていることに思いを馳せましょう。お祈りいたします。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたと。主を感謝します。パウロが愛を込め忍耐を持ってコリントの教会に書いた手紙を今朝ご一緒しました。コリントの教会にだけ当てはまることがございましょうし、けれども主よ、場所を越え時代を越え私たちにもあなたは語りかけていてくださること、そこにあなたのご愛があることを覚えて恐れつつ感謝をいたします。主よ、どうぞ争いは人と人との関係の中で避けられませんけれども、それが起こった時にどうか健全な形で仲裁する、そのようなバルナバのような思いを人格を与えられたく願いますから、どうぞ癒し者を憐れんでくださいますように、またバルナバさんとして用いられている一人一人をさらに強め、そしてなおなお、お一人一人をそのように整え祝福しお持ちくださることを信じて感謝します。主よ、今週も使わされていくその持ち場立場でどのようなことが待っているか分かりませんが、どうか神様、そのところにおいて健全な境界線を主からの知恵と力を持って引かせていただきつつ、主よ、いつもあなたからの恵みによって生かされていくことができますように、イエス様をどうぞ習う、いや私たちにはイエス様を見習うことはできませんから、イエス様が私たちをご支配くださって、その十字架の血によって清め続け、愛を注ぎ続け、癒し続けて、あなたに似るものへとあなたご自身の恵みによって私たちを変え続けてくださいますように、そのことを信じてありがとうございます。御手にお委ねしつつ感謝を持って心合わせてイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。